それはイエス様が実は十字架にかかられる前に祈られた祈りにも込められています。先週イエス様が祈られた祈り、イエス様が捧げられることによって私たちが捧げられ神のものにされた、その祈りが記されているところを見ました。でその祈りは それだけではなくて、その続きがあるんですね。ヨハネによる福音書の17章の、先週開きました、お読みしましたところは17章の19節なんですけども、その続きの20節から新約聖書の171ページ、ヨハネによる福音書の17章の20節から24節までとお読みいたします。ヨハネによる福音書17章20節から24節。私は彼らのためばかりではなく、彼らの言葉を聞いて私を信じている人々のためにもお願いいたします。父よ、それはあなたが私のうちにおられ、私があなたのうちにいるように、みんなのものが一つとなるためであります。すなわち彼らをも私たちのうちにおらせるためであり、それによってあなたが私をお使わしになったことを世が信じるようになるためであります。私はあなたからいただいた栄光を彼らにも与えました。それは私たちが一つであるように、彼らも一つになるためであります。私が彼らにおり、あなたが私にいますのは、彼らが完全に一つとなるためであり、またあなたが私を使わし、私を愛されたように彼らをお愛しになったことを世が知るためであります。父よ、あなたが私に賜った人々が私のいるところに一緒にいるようにしてください。天地が作られる前から私を愛してくださって、私に賜った栄光を彼らに見せてください。このようにイエス様は、私たちが一つとなるように、そのことのために十字架にかかる、そしてその私たちが一つであることによって神様が私たちを愛してくださったことを世が知るため、私たちが一つである、不思議なようにいろんなところから使わされて十字架によって一つされている、その姿が神様がどれだけ愛しておられるかということを証しすることとなる。そのようにイエス様は、そのように教会を建てると祈っておられるんです。でこの神様は私たちを愛してくださっている、この愛を、まあ、皆様お聞きになったことがあるかと思うんですが、この聖書の言語ギリシャ語ではアガペ、そう記されています。でもアガペと、まあ、対極にあるといいますか、全く違う、よくあの自己中心って言われるこのエゴ、まあ、このエゴというのは実は私っていう意味なんですけども、その、まあ、いわゆるエゴが出てくるこの自分を愛するっていうのが、まあエロースなんですね。まあ、それはエロースっていうのはどちらかというとその本能的な、もうあの抑えがたい要求だから、決して自分を愛するっていうだけではないんですけども、もう思いのまんま、そういうのがエロースに対してアガペっていうのはそうではないんですね。積極的に価値ありと尊重する愛なんです。それも主体的に、誰かから言われて、ああそうしなきゃいけないなではなくて、あるいはそのこの世の流行がそうだから、ああ私もみんながだからテレビでキャーキャーキャーキャー言ってて、私もキャーキャーキャーっていう、そういう好きっていうのではない、あるいは背が高い、お金持ってる、そういう好みでもない、積極的に、え、誰が何と言おうと主体的に、あの人は価値があるんだ、ただその主体的に価値がある、その本当に自分のこのいろんな価値観ではない絶対的な価値観を持って、その人価値あり とできるのはまさにもう神様のみでしかできないことです。どうしても私たちはこの人優しいから、この人優れた賜物を持ってるから、やっぱり何か理由があって、それをもって価値ありとしている。でもその価値というのは、例えば何かができる、年を取ればできなくなってしまう、では価値がなくなってしまうじゃないか。そうではなくて、その存在を価値ありとできるのは、まさにその作られた神様のみの宣言できることなので、アガペっていうのは神の愛だと言われるわけです。いろんな分裂の原因を考えてみますとき、例えばアメリカの大統領が自分の国を守るためメキシコに壁を作る。でも、もう今アメリカっていうのは、そもそもアメリカはイギリスからの移民が建国した国です。みんなそういう人たちですから、今さら外から入ってくる人、壁を作って入ってこないようにして自分たちを守る、おかしいじゃないかと、自分の国を守ろうとすることによって、その実は国の中がいろいろと混乱に陥っている。国だけではない、国と国との間でそういう価値観と価値観がぶつかり合って、テロだとか戦争だとか、もういろんな争いが起こる。いや、家庭の中でも親が子供より自分のことを大事にし、子供がいるからあれができない、これができない、子供が親がいるからあれができない、これができない、お互いを価値ありとできず、自分が価値があってその価値を脅かす人がいる。分裂が起こる、争いが起こる、崩壊していく。そうではないのだ。イエス様はご自分を犠牲にして十字架にかかられた、もうちりぢりに裂かれる運命である私たちの身代わりとなって、その身を裂いてまで私たちを価値ありとしてくださる。そしてこの方は私たちの平和となってくださった。だからこそ、ここにこそ私たちの全ての問題を解決する絆がある。外の世界だけじゃない、自分たち教会の中にもそのような問題が起こり得ることをこの方はご存知です。教会もこのような価値観が入ってきて、誰が一番価値があるか、まるで十字架にかかられる前の弟子たちのように、誰が一番か、教会の中でもそれが起こり得る。しかしイエス様、そのように誰が一番か、そしてユダは裏切り、ペテロは知らないという、そのような中で十字架にかかられる。そして本当はイエス様を迎え入れるはず、そのはずだった祭司長、主税に、祭司長、立法学者たちはイエス様を偽証の裁判にかけて十字架に、ローマ兵は罵り、あざけり、すべての人々がイエス様に恨みを抱く。そのような中でこの方は十字架の上で、私は乾くと言われたんですね。何にも満たされるものがなくて乾くと言われたんでしょうか。そうではない。この方その前に、父よ、彼らをお許しください、あらゆる悪が自分の内に襲いかかってくる、しかしそれをイエス様は愛を持って跳ねつけられた。どんなに怒りが、恨みが、悲しみが、失望が巻き起こってもおかしくはない、その一つがあったって、私だってもう主やっていけませんと嘆きたくなります。しかしそれでもイエス様は、それらの人々が散り散りに裂かれ滅びに陥ることは許せない、お許しくださいと言われ、そのように愛を与え尽くされたからこそ乾くと言われたんです。 すべてを作られ、すべてをご支配されて満ち満ちているお方が、一切は乾くと言われるほどに与え尽くされたその宣言なんです。